今ツイッターでライブを見てるんですけど、リビルド FM のハッシュタグが多分トレンドに入ったのかな。で、トレンドに入ると何が起こるかっていうと、スパムツイートの山になるっていう感じですね。
なってますね。
あの、多分トレンディングのワードを見て、あのワードサラダ的に
すごいのが来てる。やばい。
あのスパムツイートを投稿しまくってるボットが多分いっぱいあるんですよね。
いやー、これは強烈ですね。
強烈ですね。
うん、
ノットセーフォーワークな感じですけど、
うん、
まあ、あの手が空いてる方は片っ端からスパム報告してもらえれば。
ああ、これはスパム報告ができるのか。
できますね。そのうち消えていくとは思うんですけど、まあいたちごっこですよね。
うん、どこでスパム報告できます、これ。
クライアントによりますけど、エコフォンマックだったら、アカウント情報を開いてレポートスパム。
ああ、レポートがあった、ありましたね。ほんとだ。
あの、計算量とかね、CPU アーキテクチャの話とか、僕、大学で一応やったんですけどね。
うんうん。
あの、大学の学科が、情報工学か、インフォメーションサイエンス学科で、3年4年がその学科なんですけど、3年の冬になんか4人5人ぐらいでチームを組んで、スキームのコンパイラーとアセンブラーを作ってレイトレーシングのプログラムを動かすっていう。
おお、いいっすね。やつですね。いいっすね。いいですね。うん。そのコンパイラー作るってのはやっぱいいと思いますね。
うん。
うん、あの、コードベースで言うと、まあ、OS が一番コードベース大きいと思うんですけど、まあ、あとはコンパイラであるとか、最近だとブラウザであるとか、で、あとゲームもコードベースはすごく大きい方なんですね。
うん、
まあ、VM を作ってその上で、こう、その AI ロジックとか全部動かすんでですね。なんで、まあ、その辺を、あの、やるっていうのはすごくいいと思いますね。
うん、なんかチームを組むんですけど、4人か5人でチームを組んで、ソフトウェアで、その、シミュレーターを作る人と、あとスキームのパーザー、コンパイラーを作る人と、あとアセンブラーを書く人と、あと VHDL を書いて、RS232C で、実際にその、レンダリングするものを書く人、ってのがいて、僕はその3年の時は、その最後のやつ、VHDL とかを作るやつを担当してたんですけど、まあよく分かんなかったんで、あのちゃんと真面目にやらなかったら単位取れなくて、で4年の時はあのなんだ研究室に配属になるんで、その卒論を書かないといけないですよね。だからそれやってる暇ないんで、やらなくて、
うん、
まあその結果単位取れなくなって、まあそれ留年したんですけど。
ああ、そうだったんですか。いい話。
いい話ですね。で、最後にその1単位だけ残っていたので、留年した最後の半年間の時に、一人で大学に行って、で、一人でできることって結構限られてて、なんかチーム作業なのに一人でできるのは、もうソフトウェアしか残ってないんですよね。ソフトウェアの人は、あの、他のチームと、他のメンバーと独立して作業ができるわけですよ。あの、入力を受け取って、あの、レンダリングする様子をシミュレーションするソフトウェアを書くっていう仕事なんで。
ああ、一人ぼっち
そうそうそう。それで、あの、僕の、その3年の時に一緒にやった友達の、コードを、まあ、大いに参考にさせていただいて、提出して取りましたけどね。
ああ、なるほど。まあ、VHDL っていうのは今も、あの、今もすごく役立ちますね。あの、FPGA の設計とかができできますよね、そうすると。
うん、そうそうそう。うん、そういうやつです。
で、あの、インテルが、あの、この間話しましたけど、FPGA の一番でかいメーカーですね。あの、買収したんで、インテルのサーバーサイドに FPGA が乗ってくるっていう意味でも、この先いいかもしれないですね。
うん。
うん。なんでキャリアチェンジできますね。
なんかそのこの学科ではそれがこう名物になってるっぽくて、3年生が3年生の冬にチームを組んでやるんですよね。で4年生とか OB とかが来て、今年はどんなやつがいるんだみたいな、その発表会みたいなのがあるわけですよ。ですごいできるチームの人はその 与えられた課題からもうなんか飛び越していろんな機能をつけたりとか、やれと言われてないようなことを実装したりとかしてるチームもあるんですよね。でも僕の参加したチームは全くそういうあのモチベーションのないチームだったんで、
うん、
与えられたことを淡々とやる、まあことすらできないみたいなね。そういうチームでしたね。
ああ、なるほど。まあでも学科でそれやるっていうのはすごくいいですね。
そうそう。
今思えばですけどね。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
当時はまあこんなかったることやってらんねえと思いましたけどね。そうそう
そう、あるある、うん、まあそういうもんですよね、
ええ、そうですね。なんかゲームの話本編でしてましたけど、
ああいいですかね。じゃあ
まあちょっとだけね、
うん、ボストンって行ったことあります？
ボストンありますよ。2回ほどあります。
うんうん、僕最近毎晩ボストンに行ってますね。
はい、
まあ核戦争から200年後のですね、2270何年かのボストンなんですけれども。
毎日行ってるんですか？
毎日行ってますね。こうもう人としてダメになるくらい行っててですね、毎日3時とか4時までやっててですね。これはちょっとダメすぎるって。今日はこうリビルドがあるんでコンディション整えるんでやめとくかなと思って早く寝ちゃったんですけれども。もうクリスマス、去年のクリスマスくらいからずっとそんな感じでですね。
はい。
フォールアウト4っていうゲームなんですけども。
うん。
もう本当に、仕事にならないっていう感じですね。
まあ休みとかあると結構やっちゃいますもんね、しかも。
やっちゃいますね。
うん、
で、そのまんま休みが明けてもやってるんですね。
これは、あれですもん、なんか話題になって、てるゲームですよね。
そうですね。これはすごくよくできててですね、あのオープンワールドっていう、まあどこにでも行けてっていうタイプのゲームなんですけども、このフォールアウトがすごいのは、まあどこにでも行けて何でもできてですね、しかも作り込みがすごくてですね、ボストンの街がそのまんまですね、まあ20キロ四方くらいですかね、再現されてるんですね。
うん、
で、まあボストンの地理にはめちゃくちゃ詳しくなりましたね。
まあ、どれだけ再現されてるんですか、今の現代ボストンが。
ですね、YouTube にビデオがあるんですけれども、結構再現度高いですね。噴水がそのまんまゲームの中にあったりとか、公園がそのまんまあったりとか、あの、ゾンビが生息するとことかはそのままないんですけども。まあでも基本的な地形はそのまんまで。で、あの、なんでしょうね。あの、モニュメントというか、あの、記念碑的なものはそのまんま再現されていて、でかい構造物とか議会塔とかもそのまんま再現されてて、まあ廃墟になってんですけどね。というですね、すごいなっていう。
ハーバードとかあるんですかね。
ですね、MIT をもじった CIT っていう大学がありですね、
うん、
その大学の中にも潜り込んでいけて、であちこち棚からこう根こそぎアイテムをかっさらっていくんですけれども、いやこれがすごくてですね、こうひたすら何時間でも何十時間でも下手すると何千時間でも過ごせるんじゃないかっていうですね、圧倒的な物量感があってですね、いや参りましたね。
これオープンワールドっていうのはゲームの目的はでもあるわけですよね、一応。
ですね、目的はあるんですけれども、その目的が複雑に絡み合っててですね、こうスパゲティ状態になってるというか、
うん、
その全部、あの小さいミッションがいっぱいあるんですね。まあ何百個とか。それを全部クリアするとしょうもないんで、どのメインミッションをクリアするかっていうのを自分で選んでやっていくんですけれども、
うん、
そのゲームの中にいろいろ、なんでしょうね、まあ勢力があるわけですね。で、その勢力っていうのが、ボストンなんでアメリカ舞台にしてるんですけれども、全体このアメリカ史をモチーフにしてて、例えばまあリベラルっぽい人たちがいたりとか、あとはコンサバっぽい人たちがいたり、まあアーミーがいたり、宗教系の人がいたり、あとゾンビがいたりとかですね。まあそのそれぞれアメリカ史をモチーフにした主義主張を持った人たちが中で暮らしてるっていうですね、
うん、
で、例えばそのリベラル系のチームに所属したら、そのリベラル系のミッションを解いていくわけですね。例えばゾンビに困ってる、あの、牧場の人たちを助けようとか、
うんうん、
その、なんでしょう、良きサマリア人的なですね、こう、周りの人に良くして、こう、世紀末の世界を良くしていこうとかですね。
あ、
そういうそのミッションをクリアしながら、その幹になるミッションっていうのがあってですね、それが何かっていうと、まあ、主人公がですね、いきなり初っ端でこう奥さん殺され、子供が誘拐されっていうハードコアな展開になって、それを解くっていうのがメインミッションなんですけども、まあ、まだそのメインミッションの、なんでしょうね、核心までは全然行ってないですね
すごい長いことプレイしてるけど、
うん、まだまだ全然なんですよ、
うん、まあでもなんかゲームの世界を楽しむというか、そういう楽しみ方もありですもんね。
うん、そうなんですね。ひたすらその中でフラフラしてるだけでも楽しめるっていうですね、
うん、
いやー、これは甘いったなっていう、もう完全にこの妖芸のロールプレイングゲームだと思ってちょっと舐めてかかってたんですけど、あのそもそもなんとなく妖芸っぽい大味さがある感じの見た目なんですね、
うん、
ベセスターゲームワークスっていうとこが作ってたんですけども、キャラデザがちょっとバタ臭かったりとか、まあその見た目から見ると、ああなんか妖芸 RPG 的だなっていう、そういう感じ。あの最近の、アメリカンゲームっていうのはすごく良くなっていて、
うん、
あの何でしょう、洗練されてるんですけども、その洗練されてる感が全然ないんですね、
はあ、
でちょっと舐めていて、操作性も悪くてですね、僕も 7,80 時間やってても未だに操作時々間違えるくらいですね、全然ダメなんですけどもこう振り返ってみれば、あのゲーム自体のテイストがですね、60年代のなんでしょうね、アトミックカフェとか、
うん、
あの核戦争やったぜヘイっていう、そういう感じのテイストなんですね。なんで思い返してみれば、この腐った操作性も含めてですね、メタなこのクランキーなゲームを表現してるんじゃないかっていうですね。
あ、それも世界観の演出に一役買ってるっていう、う
ん、そうなんですよ。多分狙ってじゃないと思いますけどねいやまあでもこれはすごいんでですね、ぜひおすすめですね、
うん、
まあ、ただ一回始めると多分まあ 2,3 ヶ月は人としてダメになるんじゃないかっていうい
やなんかもう VR の中に埋もれるんじゃなくて、
うん、
RPG の中に埋もれてるっていう。
そうなんですよ、 VR の前に強敵がいたってですねで本当に何でしょうね、まあ体験感ですかね、その没入感っていうのがあって、他のキャラクターと話していてもですね、なんとなく人工無能よりは一歩上の会話ができる感じなんですね。
うん、
いやー参ったなっていう。オープンワールドの元祖っていうとシェンムーとかなんですけれども、
はい、
あの前ちょっと話しましたけど、シェンムー3がこれから出るっていうことでですね、
うん、
世間の期待はこのレベルのフォールアウト4の期待をしてると思うんですけど、これにキャッチアップするのはまあどう難しいのかなっていう気がしますかね。
ちょっとハードル上げすぎ？
うん、ハードル上がりすぎですね。うん、いやーおすすめですね
いやちょっとなんか調べてて、これプレイ PS4 とフォールアウト4がバンドルでないかなと思って探したんですけど、
うんうん、
アンチャーテッドとフォールアウト4両方バンドルで400ドルみたいなやつありましたね。
ああ、なるほど。
でもそれだったらなんか別々で買った方がいいんじゃないかなっていう感じもした。
まあそうですね。まあフォールアウト自体は安すぎるんでですね。
うん。
69ドルですけど、多分これ、まあ1200ドルくらいの価値はあるんじゃないかっていうんですね。
これ、なんだ、バルブとかからも出てるんですね。
ああそうですね、 PC 版が出てますね、
うん、
で僕は PS4 でやってるんですけど、多分その PC でやった方が楽しめるんだろうなっていうですね。
どの辺ですか？
一つはまあ PC の方が、パフォーマンスが倍くらいあるっていう点とですね、それからPC ゲームでモッド 文化というのがありますけれども、フォールアウト4もモッドがじゃんじゃん出てるんですね。で、それを受けて PS4 でもそのモッドを有効にするっていう話にはなってるんですけれども、つまり、どうすんだろうな。まあ、その、他の人たちが作ったプラグインをゲームに組み込めるっていうもんですね。で、そのフォールアウト 4PC 版にはもうすでにモッドがいっぱいあって、例えばゲームの中に機関車トーマスを出すとかですね。よくわかんない。モッドがたくさんあるんで。まあ、どうでしょうね。楽しめると思います。
なんかマップとかがもう違う街とかにできたらすごいですけどね。
うんうん。うん、
サンフランシスコとかでプレイできたりとかしたら。
ああ、それも手間かければできるんでしょうね。
相当手間でしょうけどね。
ええ、なかなかこのマップデータ、地図データを作ること自体も大変だと思いますね。
うん、
例えば東京をモデルにしたこういうゲームがあるとすごく嬉しいなと思いますけど、実際東京をモデルにしてピンとくる人がいないから誰も作らない、お金が出せないじゃないかなと思うとちょっと寂しいですけどね、
うん、なんかこうオープンストリートマップみたいにオープンソースクリエイティブコモンズで都市データとかが作ればいいんですけどね。
ああ、そうっすね。まあセカンドライフみたいな感じで、
ね、
まあセカンドライフ微妙感ありましたけどね
そうか、まあちょっとハマりそうで怖いですけどね。
うん
うん、
いや僕もやめなきゃいけないとは分かってるんですが
いつの日かやめなきゃいけないじゃないですか。
うん、そうなんですね。
でもその MMORPG とかと違ってワールドがシャットダウンされることはないですもんね。
うん、あのシナリオがあるんでいつかは終わりが来るんですけれどもその終わりになるのがちょっと怖いなっていうですね。
あ、
燃え尽きてこの魂の抜け殻になっちゃうんじゃないかっていう
生きがいがなくなるみたいな。
うん、そうです
ねどんだけハマってるんだ。でも1ヶ月以上やってるってことですよね。もう、
うん、もうそれくらいやってますかね、うん、あんまり考えたくない
ですでも PS4 とかでやったらプレイ時間が出てきちゃいますよね。
うんうん、いやーというんで、うん、年明けからずっとフォールアウト4やってますね。
あ、なるほど。
うん。
とは何かありますか？
なんでしょうね。
ネットフリックス見れなくなりましたか？
ですね。
まあ日本のやつね。
そう。もごもごっていう感じなんですが、あれをああしてああするとなんとなく見れることもあるみたいな状況ですね。
なるほど。
うん。
まあこれニュース的には、まあ、ネットフリックスとかフルとか、みんなね、ジオフィルターというのがあるので、まあ、日本にいると日本で見れるコンテンツしか見れない。アメリカにいるとアメリカで見れるコンテンツしか見れない。っていう感じですよね。
うん、そうですね。
でも、ネットフリックスのすごいのは、一つのアカウントで、日本に旅行に行ったら日本のものが見れる。で、日本でアカウント作った人がアメリカに来たらアメリカので見れる作品が見れる。で、オリジナルの作品とかは結構どこでも見れたりするっていうところがすごいので、で、まあだからあれをあれしてあれすると、まあアメリカにいながらどこの国のコンテンツも全部見れるみたいな、
そうなんですよね、
状況だったのが、ちょっとネットフリックスが先週ぐらいからパーティーは終わりだって言い出して、そういうプロキシー使ってるやつは見れなくするよっていうのを始めたんですよね。
うん、そうですね。
うん、
これすごかったのは、そのコンテンツの品揃えが、日本の品揃えがすごかったんですよね、うん、こちらから見ると、
うん、
プライベートライアンアリーノ、インセプションアリーノ、このこちらのネットフリックスって、まあ時々トリプル A タイトル入りますけども、基本的にまあ B 級多いですよね。
映画はそうですね、基本的にはね。
まあ、ドラマ頑張ってますけど、
そうドラマがやっぱオリジナルコンテンツが一番の推しだと思うので、
うん、
映画はまあちょっとおまけっていう感じですよね。
そうこちらだとそういう感じなんですけど、いや日本のコンテンツすごいなっていうんでですね、もう止められるまでは夢中になって、何見たかな12 Years a Slave 見たし、 こちらで亡くなっちゃったウィンターズボーン見たし、よかったですね、うん、あとディストリクト9も日本版で見た
あれは僕も見ましたよ、あの飛行機で。
ああ、よかったですよね。
飛行機で、あのディナーがサーブされてるところで見ました。
それではちょっときついかもしれないですね。
大変厳しい状況でしたね。
うん、パーンっていう感じです、
ね。うん、
うん。
まあでもあれはこう、あの南アフリカ共和国ですよね。
うん、そうですね。
そう、あれをなかなかこう風刺の効いた描写の仕方っていう感じはしますけどね。
うん、うん、すごく。まあいい話ですね。
いや、
あそこまでバイオレンスじゃなくてもいいんですけどね。
うん、あとはなんか、のだめカンタービレとか。
あ、ドラマ、日本、ネットフリックス入ってますよね。
うん。いろいろドラマがありますよね。
う
ん、
そうそう、
うん。最近はなんかもうフルでバラエティを見ててね。
うん。
マツコデラックスのやつとか。
ああ。
意外と面白いですよ。
うん、うちも見てますね。
うん。
あと何でしたっけ、しゃべくり7とか。
そうそう、あと何だっけ、うん、今夜比べてみましたとかね。
うん、
面白いですよ。
面白いですか。
はい、まあ何かこうだらだら流しておくのには最適っていう感じですね。
ほうほうほうほう、
うん、
うん、面白いで言うと最近英語のダジャレを凝ってるんですけどね。凝ってるというか、
はい、
まあ英語話で言うとやっぱ何でしょうね、日常会話がやっぱり最も難しいですよね。
うん。
まあ仕事の話はボキャブラリー限られてて、コンテキストも限られてて、なんとなく気合で乗り切るっていうのはありますけど、
うん。
それより一段難しいのが会議中の話で、さらにもっと難しいのが食事中の話で。
ああ、まあ日常とか増すほど難しいですもんね。
そうですね。コンテキストが不安定になりますよね、
うん、
でさらに難しいのがダジャレでですねこれ何が面白いのか分かんないってのはありません？
ああ、ありますよ。
ありますよね。
うん。
うちの子供が学校で流行ってるって言って、まあみんな全米あまねく流行ってるんですけど、ノックノックジョークってのがあってですね、
うん、
まあ、昔からあるんでしょうね、ノックノックってコンコンって言って、誰ですか、誰ですか、ケントです、うん、ケントさん、どこのケントさんですか、ケンタッキーフライドチキンです。そこで爆笑っていう、
うん、
うん、そのケントとケンタッキーフライドチキンにバリエーションがいっぱいあるんですけどもどれ一つ取ってもわからないっていうですね
アメリカンジョーク。
そうですね、
ですね。
いやー、これは難しいなっていう。
で、子供はわかるわけですね。
まあ子供も微妙感あるけど、時々笑ってますね。ネタによっては。で、知り合いに紹介してもらったレディットのスレッドで、映画のタイトルの後に ING をつけると面白くなるっていう。
うん、
どういうことかというと、ジャングルブックってがありますね。
はい。
ジャングルブッキング。この夏、ジャングルは予約されている。
いや、これはまあ、わかります。
まあ、うん、これは面白い方ですね。一番面白かったのがですね、シンドラーズリスティングっていうね。リスティングってなんでしょうね。
不動産ですか。
不動産ですね。そうですね。この今度は売りに出してる。
これはだからダジャレかな。
うん。
まあ、ING をつけると意味が変わっちゃうって面白いっていうことですよね、これ。
そうですね。そうですね。
うん、こういうのはでもたまに日本語でもあるじゃないですか。
ああ。
なんだろうな。なんか最後に一文字足すと、面白い映画のタイトルみたいな。
ああ、ありますね。
そういうのありますね。
ありますね。ありますね。うん。
まあ、それに近い気はしますけどね。
うん。末尾に何とかを足すと、どうなるとかって、ハッシュタグとかありますね。
結構、ツイッターでよくやってますよね、そういうのね。
そうですね。なんかあったかな。紅のとんかつとか、そういうの面白いかな。
うん、まあなんか大喜利って分かってればね、なんとなく分かる気がする。
うん、確かにですね。
その言葉メディアなんで、レディットとかツイッターのハッシュタグ大喜利とかは、まあなんとなく面白さは分かりますけどね。
うんうん。
ノックノックジョークとかちょっと分かりづらいかな。
ちょっと、なんでしょうね。ハイコンテキストすぎますよね。
うん。
まあで、これを分かるようになりたいなっていうのが一つ、今年の抱負ですかね。
まあでも、このノックノックジョークのウィキペディアページがあるんですけど。
お。
まあ、日本語のおけるダジャレやなぞなぞの一種。で、幼い子供たちにおけるノックノックジョークの用例とかがあるので。まあ子供向きのダジャレっていう感じなんですかね。
ああ。
うん。
隣の家に塀ができたってね、ブロック。みたいな。結構反応良かったですね。
ああ、いいんじゃないですか。
いや、良かったです。じゃあ、メモしとこう。
でもそれは、塀っていうのが あった上ですからね。
まあそうですね。
その期待を裏切るっていうところが。
うん、いい高度な戦略性がありますよね。
そうそうそう。うん、
うん。で、あと、シャレ系で言うとですね、最近ツイッターのアカウントでエモカイロレンっていうのをアカウントフォローしててですね。これ、まあ、スター・ウォーズ関係なんで、あんまりネタバレするとあれですけども、スター・ウォーズを見た方にはおすすめですね。
うん。
うん。カイロレンって、スター・ウォーズに出てくる、まあ、ダース・ベイダーみたいな感じの人なんですけども、その人が中二ぶりを発揮してるっていうアカウントなんで、これおすすめです。
あ、でも、元ネタが分かってれば面白いかもしれないですね。
まあ、そうですね。そうですね。まあ、スター・ウォーズネタバレできるようになったらまた、
そうですね。
話しましょう。
見ましたか？
ああ、見ましたよ。うん、良かったですね。
もうでも終わるんですよね、こっちでは。劇場公開は。
今週終わるとか言ってましたかね。なかなかよくできていて。なんでしょうね。この、シェイクスピア的なモチーフで、もともとスター・ウォーズってそんな感じありますけども。
うん。
うん、多分、まああと1000年とか2000年したら、シェイクスピアと同じように、21世紀のオペラとか言って紹介されるんだろうなっていう、まあそういう感じですかね。
映画で言うと、だいぶ前に紹介した、ザ・マーシアンっていうね、映画ありますけども、火星の人。これの日本語のオデッセイが来週ぐらいからやっと日本語で始まるんじゃないですか。
ああ、そうですか。結構タイムラグありましたね。うん、
ね。
うん、
あれなんか賞取りましたよね。
なんかオスカーで、ノミネートされたのかな。まだオスカー発表になってないですよね。
そうですね、ノミネートか、
うん、
コメディ部門ですよね。
そう、コメディ部門でノミネートされたっていうそうなのかな、コメディなのかなっていう気がまあしなくもないけど、うん、
確かね、コメディミュージカル部門なんですよ。
ああ、ミュージカル、
そうそう。で、マット・デイモンにコメディですねって言ったら、いや、これはミュージカルだよって答えたっていう。
なるほど、なるほど。
うん、
まあ、ミュージカルの方が確かにしっくりきますかね。
そうですね。うん、ミュージカルっぽさはありますね。
うん。方向は違うけど。まあ、あった。
だいぶ違うけど。
うん。なるほど。
まあ、まだ日本公開してないんで、ネタバレは避けつつ。まあ、面白かったんで、おすすめですかね。
うん、いいっすね。おすすめですね、僕も。
はい。じゃあまあ2時間行きましたし、
うん、
ツイッターのスパムが止まらないんで、
ああ強烈ですね
まあこんなとこにしますか。
うん、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうも。